アンヌーの
佐賀の小部屋。さあ今日も始まりました佐賀の小部屋。福岡のお隣佐賀県に関する耳寄りなニュースやお出かけ情報がたっぷり詰まっている部屋なんだとか。毎週私たちアンルーがこの佐賀の小部屋を訪れ、小部屋で待つゲストの方からいろんなお話を聞いていきますよ。今日はどんなゲストの方がお待ちなんでしょうか。おはようございます。
おはようございます。佐賀県立名古屋城博物館、松本美優と申します。
松本さん、よろしくお願いします。さて今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、今日は3月にリニューアルオープンした佐賀県立名古屋城博物館についてご紹介したいと思います。
はい、ではまずご存知ない方のために、名古屋城、そして名古屋城博物館について教えていただけますか。
名古屋城は豊臣秀吉の朝鮮出兵の拠点として、現在の唐津市鎮西町に築かれたお城です。うん、城の面積は約17万平方メートルに及び、当時では大阪城に次ぐ規模を誇っていました。周囲には150以上に上る諸大名の陣屋が構築され、全国から20万人を超える人々が集ったとされています。
はい、
そして茶の湯や能などの文化が花開いた地でもあります。名古屋城博物館は名古屋城跡や陣跡の発掘調査や整備を行いながら、朝鮮出兵を含めた日本列島と朝鮮半島との長い交流の歴史を紹介しています。日韓の学術文化の交流拠点となることを目的として、1993年10月に開館しました。
いやー、今のお話でも皆さん伝わったかもしれませんが、数々の有名武将たちが現在の唐津に陣を置いていた、実はこのことを知らなかったという方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですが。
はい、そうなんです。名古屋城跡の周辺には諸大名の陣跡がありまして、徳川家康、伊達政宗、石田三成、前田利家や九州ゆかりの武将で挙げますと、福岡の黒田長政、熊本の加藤清正、鹿児島の島津義弘、佐賀県の鍋島直重などがいました。
いや、近くをドライブで通りかかった際に、交差点の名前が徳川家康陣跡とか伊達政宗陣跡、あと前田利家陣跡などなど、武将の名前の陣跡が書いてあるんですよ。いや、だからへえ、そうなんだ、この辺一帯がそうだったんだなと思わずね、ワクワクしますよね。
はい、2023年から交差点に有名武将の陣跡の名前をつけることで、身近に歴史や文化を感じていただけるようになったと思います。
いやー、まあ本当にね、なんかこうワクワクする、そんなも交差点一つのね表示でもワクワクしてしまいますが、そんな中、名古屋城の歴史を残し、そして日韓の学術文化の交流拠点として生まれた名古屋城博物館は、開館から30年以上が経つということなんですよね。
はい、1993年の開館から2年前の2023年に開館30周年を迎えました。それを契機に、最新の調査成果を盛り込んで、今年の3月22日に常設展示室の一部をリニューアルしてオープンいたしました。
いや、実は先日私もこの名古屋城博物館にお邪魔しまして、リニューアルした館内を見させていただいたんですが、今回のリニューアルではどんなところが新しくなったのか、松本さんから詳しく教えていただけますか。
はい、今回リニューアルしたポイントを大きく4つご紹介したいと思います。
はい、
1つ目が特別史跡名古屋城跡並びに陣跡コーナーの拡充です。開館以降30年間の発掘調査成果を反映して、名古屋城跡や陣跡についての解説を増やしました。
はい、開館してからの30年の間にいろんな発見があったんですね。どんなものが主に展示されているんですか。
主な展示品として2つご紹介しますと、
はい、
まず名古屋城跡から出土した金箔をあしらった瓦があります。
すごい。
特に天守周辺から見つかったものは重厚で丁寧に作られています。
うん、
見る者に天下人秀吉の権力を表していました。
なるほどなるほど。そして
次に堀秀治陣跡から出土した大皿があります。 中国福建省で制作されたもので、うん、水鳥が泳ぐ姿が染め付けで描かれています。
いやー、こんなに立派なものが出土されたのもすごい発見ですし、名古屋城とその周辺が本当に当時栄えていたということが伝わる展示品ですよね。では続いてのリニューアルポイントをお願いします。
続いて床面人アートマップについてご説明します。
うん、
開館以来好評の名古屋城城下町模型を充実させるために、
はい、
周辺に広がる海や丘陵、大名の陣跡の位置をプリントしたマップを床に設置しました。
これね、すごい足元がね、思わず目がいっちゃうんですよ、入った時から。で、あ、ここがそうなんだ、ここがそうなんだっていうね。ぜひ皆さんには展示物もそうですけど、この足元のマップもね、見ていただきたいなと思います。では続いてのポイントを教えてください。
続いて大型スクリーン映像についてご説明します。名古屋城跡や陣跡展示に興味を持っていただけるように、
うん、
常設展示室の入り口にドローンや CG を駆使した大型スクリーン映像を投影しました。
いやー、この入り口入ってすぐに見える大迫力のスクリーン、そしてその映像はとってもワクワクしました。では続いてのポイントをお願いします。
続いて名古屋城と茶の湯のコーナーについてご説明します。
うん、
当時の記録や遺構を通して名古屋城と茶の湯の深い関わりについて紹介するコーナーを新しく作りました。
うんうん、これね、すごく勉強になったんですよ。ちょうどこう真ん中あたりにね、展示されてあったんですけど、
はい、
こういった歴史があるんだっていう、改めてね、知ることができるコーナーとなっていますが、その他にも展示資料が新規に展示されていたり、その他に周遊マップの設置、また1階のエントランスホールに見学可能な陣跡や周辺の観光情報を紹介するタッチパネルも設置されています。また常設展示室内には黄金の茶室も見ることができますよね。
はい、豊臣秀吉が名古屋城に持ち込ませ茶会や外国施設の歓待に使用した黄金の茶室を当時の資料に基づき再現し、
うん、
2022年3月から公開しています。名古屋城博物館の黄金の茶室は史実をもとにした復元品として全国で唯一茶室内に入ることのできる体験プログラムを行っています。
どういったプログラムなんですか？
このプログラムでは実際に茶室の中に入って当時の雰囲気を体感していただけます。
はい、
茶室内では実際にお茶を楽しめるので、当時秀吉におもてなしを受けた大名たちのような気持ちになることができます。日程や内容など詳細はホームページからご確認いただき、事前の申し込みをお願いします。
あの黄金の茶室の中に入ることができる体験があるんですね。いや、これは見逃していましたよ、松本さん。ぜひ次回はね、参加したいと思いますので、皆さんもホームページなどからご確認、そして事前の申し込みをお願いします。それではおさらいです。3月にリニューアルオープンした佐賀県立名古屋城博物館、開館時間は午前9時から夕方5時まで、休館日は月曜日、祝日休日の場合は翌日です。また年末年始も休館日です。観覧料は無料。特別企画展や黄金の茶室での体験プログラムは別途有料です。詳しくは名古屋城博物館の公式ホームページをご覧ください。また、佐賀の小部屋の番組ブログ、SNS にもリンクを貼る予定ですので、ぜひチェックしてくださいね。それでは最後に松本さんから一言、リスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
はい。今回は常設展示室のリニューアルについてご紹介させていただきました。
うん、
博物館では他にもイベントを行っています。5月25日には学芸員と一緒に城跡を巡る史跡探訪会というイベントも行っていますので、ぜひ皆さん博物館にお越しください。
松本さん、ありがとうございました。ちなみにこちらのグッズも私めちゃくちゃ気になっておりますので、皆さんもぜひグッズもチェックしていただけると嬉しいなと思ってます。
お願いします。
このコーナーはポッドキャストでも聞くことができます。番組のブログページからぜひアクセスしてみてください。さて、来週はこの佐賀の小部屋でどんなお話が聞けるんでしょうか。お楽しみに。
アンルーの
佐賀の小部屋。